聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はガラテヤ人への手紙4章の1節から9節になります。新改訳聖書ですと新約聖書の336ページになります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の336ページです。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後継人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自身の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。それでは奴隷ではなく子供と題して、鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、今朝は奴隷ではなく子供という題材でお話をしていくつもりなんですが、その前に最近あったニュースのことについて皆さんとちょっと振り返る時間というのを持ちたいと思うんですが、皆さんもご存知だと思いますが、ビンラディン氏がアメリカの軍によって殺害されるということがありました。これを見てですね、聖書的に私たちは何を見て何をそういう事件から学ぶべきかということを考えたいんですが、昨日読んだニュースですごく面白かったのが、ニューヨーク の、あれですね、元ツインタワーになったところに、オバマ大統領がやってきて、そこで式典をやっているときに、生まれて10ヶ月の時にお父さんを亡くしたという男の子ですね、もう9歳になっている男の子が、その式典に来て、でオバマ大統領が今回のこのビンラディンが死んだことについてどう思うっていうふうに聞いたら、その男の子がもっと何か優しい方法はなかったのというふうに質問したというんですね。この話を聞いて私すごく興味深いなと思ったんです。もちろんこのそれぞれの意見がありますし、何かどうしてもこれ誰かが何かをとどめなくてはいけない、そのために何かをしなくてはいけないということで、私たちは簡単に殺害はいけないとか死刑はいけないとか、そういうことを軽々しく言うべきではないと思うんですね。それぞれの意見があって、それぞれが頑張っていろんなことをやっているんです。でも聖書的に見たときに私たちが言えることっていうのは、人間の裁き、人間が与える裁きは必ずしも絶対ではないということです。絶対的な裁きというのは、やはりこの全てを作った天地創造の神様が行うことでしかない。天地創造の神様が裁きを与えるならば、もうそれは確かに裁きであると理解できると思います。しかし人間の中でこれは違うとかあれは違うというふうにして裁きを下すのは絶対的ではないと思うんですね。私たちはその中で、何が本当に正しいのか、何が本当の正義なのかということをそれぞれが模索しながら神様にあって考えていくというのが私たちの使命だと思うんです。今回あった出来事に関しても、ただみんなが正義だと言っているからとか、誰かがそれを正義だと言っているから、それでじゃあそれが本当に正義なのかというと、それはまた違うと思うんです。私たちがそれぞれ聖書にあって考えていくというのが本当に神様が私たちに求めていることだと思うんですね。 ですからこう覚えておくべきことは、人間の裁きは絶対ではない、神様の裁きだけが本当に絶対である、それをもとにして考えていくべきだと思います。では今日の聖書の学びに入っていきたいと思います。奴隷ではなく子供ということが今日のテーマになっています。イエス様は十字架にかかって3日目によみがえってから40日間弟子たちの間で、肉体を持って私は復活したんだということを表しました。霊が復活したのではなくて、肉体を持って復活したんだ。そしてその肉体を持ったまま弟子たちの前で天に上げられていくというのを見させました。弟子たちは天に上げられていくイエスを見たことによって、本当に永遠に続く命というのをまたさらに確信したと思います。それから10日後に聖霊というものを爆発的に受ける、これは特別な形で受けたんです。彼らは聖霊を受けたことによって、それまでとはもっと違う、明らかにこのイエスの救いというのは何なのかということを知ることができるようになりました。それまでは救い主というのがどういう救いを与えるのかということをはっきりと理解していなかったんですが、彼らは聖霊を受けたことによって真理とは何かというものをはっきりと理解することができるようになりました。そして彼らは宣教に入っていったわけです。聖書にはですね、恐ろしい話がたくさん入っているんです。有名な話でいうとアブラハムの話だと思います。アブラハムはその信仰のゆえに、神様から一人息子のイサクをほふるために山に登れと言われて本当に登ったんです。ほふるというのは、その動物犠牲のようにしてその一人息子に手をかけなさいと言われたわけです。で、信仰のゆえに本当に登ったと書いてあるんですね。ですからここは本当に普通に考えたらめちゃくちゃな話で、何も褒められるような話ではないんですが、信仰を見て神様は喜んだというんですね。アブラハムは普通の人では考えられないほど信仰がありました。その信仰はどういうものかというと、神様がほふれと言っているからほふることにするけれども、しかしそれ以上に、私たちが思っている以上に、必ずイサクにも命を与えるし、私にも命を与えるというふうに信じきっていたんですね。アブラハムはイサクにも命を与えるということを信じきっていたので、ほふるということに対して同意して山に登っていったということなんです。このことが、まあ、後にイエス・キリストのことを表していることがわかるんですが、アブラハムが一人子が必ず命を得るであろうと信じてほふろうとした。神様は御子イエスを必ず復活させるということを知っていて、その中でイエスが十字架にかけられたということが共通しているんです。イエス様の出来事、アブラハムの出来事というのは、私たちには一体何なのかよくわからない部分がありますが、それだけすごい信仰を持っていたということなんです。アブラハムはすごい信仰を持っていたからそれができたんです。さあ、今クリスチャンと自分自身を呼んでいる人に対しての質問になるんですが、あなたはそのような信仰があると言えますか？私は正直に答えて、それは自分にはないと思うんです。多分ほとんどのクリスチャンの人が正直に答えて、いやいや、私にはそこまでの信仰はないというふうに言うと思います。それが実は健全な話なんです。私たちはそんなアブラハムが持っているような信仰というのをみんなが持っていて、みんなが行動できるんだったならば、多分イエス様は十字架にかかる必要はなかったと思うんです。私たちが不完全なものだからこそ、私たちができないものだからこそ、イエス・キリストは十字架にかかったんです。だから私たちは神様によって許される、イエス様の十字架のゆえに許されるということなんです。そしてですね、ここで考えたいんですが、 アブラハムの基準にでは私たちは達していなくていいのかというと、いいわけではないんですね。アブラハムの基準に達していないからこそ、私たちは自分自身が悔い改める必要があり、またアブラハムのような信仰に向かって自分は成長していくということを責任を持って、そこの部分を担わなくてはいけないんですね。私たちがしなくてはいけないのは、悔い改めることと、その方向に向かって成長していくということを自分自身がちゃんと行動を持って成長していくために努力していく必要があるわけです。しかしここからが問題になるんですが、あなたはアブラハムの信仰に到達しなくてはいけません、到達しているんです、到達しているものとして行動しなさいと言われたらどうなるでしょうか。アブラハムの話だけではなくて、モーセが与えた律法と呼ばれる神様の教え全部を、あなたたちは守れる人間なんです、守らなくてはいけません、守ってくださいと言われたらどうなるでしょうか。二つの方法があると思うんですね。一つはものすごく努力して努力して努力して、いつもやっぱり達してないということに気がつきながら苦しむ。もう一つは努力して努力して自分は達していると思い込むようになって、周りの人に私は達していますというふうに言うけれども、周りの人から見たら明らかにその人は達していないわけであって、そこですごく矛盾を抱えながら生きていく。この二つの方法があると思うんです。この状態を奴隷というふうに言えます。それは神様の教えの奴隷になっているんです。イエス様の時代の、 その宗教活動に熱心に参加していた人たちというのが、みんなほとんどがそういう状態になっていたというのが聖書で言っていることなんですね。イエス様の時代 の、 その宗教活動に熱心に参加していた人たちは、神様の教えを破ってはいけないということで、一生懸命いろんなルールを作って、そのルールに到達するために頑張ってやっていたんです。多分その中には2種類だと思います。うまくいかない、うまくいかない、でも頑張んなきゃ頑張んなきゃと言って苦しんでいた人たち、もう一つは自分たちはよくやっている、あいつらはよくやっていないというふうに周りの人に関してと自分を比較して、周りの人よりも自分たちがよくやっているから自分は完璧にやっていると思い込んで生活している人たち、そういう二種類があったと思うんです。その人たちは神様の子供になっていたのではなくて、神様の教えの奴隷になっていたんです。今日のガラテヤ人への手紙の4章の1節から9節というのはまさにそのことを言っているんですね。今日の話はですね、言葉一つ一つを取っていくと難しいので、言葉一つ一つを取って解説はしていきませんが、そのことを言っているんです。神様の教えの奴隷になっている人たちがいる。今はそうじゃないんだ。私たちはイエス様が十字架にかかってくれたゆえに一方的に許されて、一方的に神様の子供とされているんだ。そのことをどうして忘れてしまうんですかということを語っているんです。そこで、気になるというかキーワードになる部分を取って考えていきたいと思います。4章の6節、こういうふうに書いてあります。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。アバというのは当時のユダヤ人たちが使っていたアラム語 の、 パパとかそういう意味の言葉になります。これ不思議だなと思うんですが、世界各国いろんなところでこういう親しみを込めてお父さんのこととかお母さんのことを呼ぶ言葉ってなんか似た響きがありませんか。アバ、パパとか、韓国語ではちなみにお父さんのことをアッパーって呼んでますよね。だからすごい近いなというので私はびっくりするんですが、日本語に訳すとどうなんでしょうね。今の私たちはだいたいパパと呼んだり呼ばせたりしていますが、 ところによってはおとんと呼んでいたりとか父ちゃんと呼んでいたりとかいろんなあの呼び方があると思いますが、私たちは神様に対してそのパパとかおとんとかそういうふうに呼ぶことができる、そういう聖霊を受けているんだと教えているんですね。私たちは神様に対して父さんって呼びかけれるような聖霊を受けているんだ。だから私たちにとってはこの地上のお父さんにはもうさすがに父ちゃんとか父さんとかパパとは呼ばないかもしれませんが、天におられる父なる神様に対してはいつでもパパとかそういうふうに親しみを込めて名前を呼ぶことができるんです。私はですね、自分自身があの振り返ると小さい頃に父親を何て呼んでたかって、私小さい時からいつでもお父さんって呼んでいたので、なんかよく自分で分かんないんですけれども、今神様に対して祈る時によく思い出すのは父さんって呼んでいますね。父さん、私はどうしたらいいでしょうかって神様に向かって言います。それは私に与えられている聖霊によって父なる神を父さんと呼ぶことができるんです。皆さんにもそれぞれのそのボキャブラリーがあると思います。ただそれをあの神様に対して言ってみてください。皆さんには聖霊が与えられている。その聖霊によって父なる神に対して自分の好きなように親しみを込めて呼んでみてほしいんです。信頼関係がなければそういう呼び方はできないという呼び方で呼んでいいんです。この信頼関係の話を していく中で一つ面白いことを思い出したんですが、まあ、もう何十年も前だ、十何年も前なんですけれども、昔日本のテレビで見た貸し家族というビジネスについて話をしたいと思います。皆さんそういうビジネスを聞いたことあるいは見たことあるでしょうか。実際にその頃どのくらい流行っていたのか今現在もあるのか知らないんですが、十数年前に日本で見たテレビで貸し家族というビジネスを取材していました。そのビジネスをですね、やっている最中をテレビで取材しているんですが、それはどういうものかというと、注文を受けたある人から注文を受けた会社が注文通りの家族構成になる人を派遣して、その注文をした人の家に行くんです。そして家族のふりをずっとして一日過ごして帰ってくるというものなんです。その取材を、その話を今聞いただけで多分皆さん理解できないと思うんですが、私はそれを見てびっくりしたんですけれども、つまり、こういうことなんですね。あるあのご夫婦が自分の子供にあたる、子供にあたる息子とその嫁になる人とその子供二人を連れてきてくださいとか、そういうふうに注文するんですね。そうするとその注文した日にちゃんと指定した日にそういう家族構成の人が現れて、してお父さん帰りましたよとか言って入ってくる。そうすると、あ、お父様どうもご無沙汰してますって言って、その 女の人も言って入ってくる。これは赤の他人なわけです、まあ、役者か何かわからないんですけれども、そういう人が入ってきて家族であるようなふりをしてずっと一日過ごすんです。で一緒にご飯を食べたりなんだりとかして、お父さんじゃあまた来るねとか言って帰っていくというわけなんです。でこれはどういう人がお客になるのという話を、まあ、取材の中でやっていくと、まあ、要するに本当は昔子供がいたんだけれども何かの事件で亡くしてしまったとか、そういう人たちがそのひととき自分自身がもう一度子供を持っているかのようにその体験をしたいとか、そういう人がするというんですね。私それを見ながら本当にうわこれはあの その注文する側の人たちになんかすごいいろんなドラマがあるんだなと思っていろいろと考えさせられたんですが、我々はやっぱりそういう親しい関係っていうのをみんなそれぞれが欲しがってると思うんですね。それぞれがそういう親しい関係を本当は欲しいんだ。でもなかなか持てないというのも事実だと思うんです。そこで今日のこの聖書箇所が私たちにとっての福音になるわけです。神様は私たちに聖霊を与えているので、私たちは神様に対して 直接父さんって呼ぶことができる。親しみを込めて私の父よ、私のお父さんっていうふうに呼ぶことができるんです。で、神様はその親しみを込めて呼ばれるお父さんの存在として私たちに応えてくれるんです。で、ここでもう一つ話しておきたいのは、じゃあお父さんだけなの？というと、聖書のを読んでいって神様の性質を学んでいくと、もちろんこれはお父さんの性質だけではなくて母の性質も十分に含んでいるということがわかると思います。よく言いますよね、父の厳しさと母の愛によって子供は育つと言いますが、神様は確かに厳しい方でもあり、神様は確かに愛の方でもあるので、父でもあり母の性質をも持っている、そういう方なんです。その方に対して私たちは父さんと呼ぶことができるんです。そういう聖霊を私たちは受けているんです。そして7節を読みたいと思います。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。私たちはそういう聖霊を受けているので、私たちは決して神様の奴隷ではない、神様の教えの奴隷ではないんです。苦しむために私たちは神様に呼ばれたんではないんです。自分たちはできると思い込んで周りの人たちと比較して自分を偉いと思うような、そういうことのために私たちは呼ばれたんじゃないんです。私たちが呼ばれたのは神様の子供にしたいから神様に呼ばれたんです。私たちは神様の子供になれるんです。4章の1節読みたいと思います。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。確かに今現在の生活を見ていると、周りの人からすると神様を信じるようになったならば、こうこうこうこうこういうふうに何か窮屈な生活をしなければいけないのではないかとか、いろんなふうにイメージを持つ人がいます。確かに周りから見れば奴隷と子供とあまり違わないように見えるかもしれません。でも心の中はどうでしょうか。恐れ、こうしなくてはいけないという思いで何かをしていれば、それは確かに奴隷です。でも神様が私を愛し、神様が私に幸せになる道を教えてくれたので、神様の思いに応えたい、神様の愛と呼ばれる思いに応えたいということで、私たちが何かをするのならば、それは全然違います。私たちは奴隷ではなく、やはり子供なのです。そして定められた日というのは、つまりこの地上での命を全うした時か、あるいはこの天地が滅びる時、新しい天地が作られる時、私たちは子供として相続人として神様のすべてを受け取ることができるんです。その日までは確かに奴隷と違わないように見えるかもしれません。しかし中身は違う、心は違う、そして定められた日に明らかに違う結果を見ることができる。これが私たちに与えられている約束なんです。ということで今日は2つの点についてもう一度考えてみてください。もし皆さん自分自身が神様の子供でなく奴隷だというようなイメージがあったならば、それを本当に今日変えてください。神様は私たちを子供として迎え入れているんです。そしてもう一つの点は、子供であるのならば何のために私たちは正しく生きようとするんですか。自分のためですか。自分が裁かれないためですか。そうではないんですね。子供であるならば神様の愛という思いに応えて、私も神様を愛したい、その思いから正しく生きるということを選ぶ、それが私たちに今語られていることです。ということで、それぞれのお祈りする時間を持ちたいと思います。今神様に向かって祈る時を持ってください。 天のお父さん、あなたを心から褒めたたえます。今私たち一人一人の名を呼び、私たち一人一人を顧みてください。私たち一人一人の必要をあなたは知っていますから、あなたが私たちに与えてください。私たちがあなたの子供としてこの地で歩むことができるように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。